この暗きから救うために天からの教師が来なければならなかったということですね。じゃあこの方がどのような形で来られるかをずっと聖書は話していますが、サムエル記23章の4節を見てみます。サムエル記23の4、
朝の光のように雲のない朝に輝いている太陽のように地に若さを芽生えさせる雨のように人に飲
む。ありがとうございます。今23の4節です。じゃあどのようにですか。これダビデが予言してるんですね。これイエス様がどのような形で来られるかを話していますけれども、どのようにありますか。朝の光のようにですね。朝の光のように、そして雲のない朝に輝き出る太陽のように、想像してみることができますね。はい、自然界、特別にこの海沿いの方々はこの太陽がよく、見えますね。この、雲のない朝に輝き出る太陽のように、朝の光のように。そしてホセア6章の3節です。
私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は下の光のように必ず現れる。
じゃあどのように現れますか。明日の光のように必ず現れると。皆さん、時には日が昇って、時には日が昇らないで終わる日もありますか。必ず、どのようにありますか。現れいで、はい、必ず、誰に主を、切に主を知ることを求める人たちには必ず現れていで、はい、マラキ4章、今度マラキ4章4章の2節です。
しかし我が名を恐れるあなた方には義の太陽
が、何が昇り、今度義の太陽が昇り。じゃあそうすると、一貫して初めからダビデもですね、ホゼアもマラキも全部どのように、朝の光のように、太陽のように、雲のない朝の太陽のように、このような表現ですね。はい、じゃあこの光を今度イザヤ書を見ますと、9章、イザヤ9章の2節、イザヤ9の2です。
暗闇の中に歩んできた民は大いなる光を、
はい、何とありますか。暗闇に歩んでいた民が大いなる光、はい、これ大いなる光と呼んでいます。どの光ですか。じゃあ次行きます。49章6節、49の6。
主は言われる。あなたは我がしもべとなって、ヤコブのもろもろの部族を起こし、イスラエルのうちの残ったものを帰らせることはいとも軽いことである。私はあなたをもろもろの国人の光となして、我が救いを地の果てにまで至らせよう。
私はあなたを何として、もろもろの国人の光となして、我が救いを地の果てまで至らせようと。はい。じゃあ、そうしますと今度40章ですね。古説。40章の古説。
どうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見、これは主の口が語られたのでは
ない。はい。こうして主の栄光が現れるようになっています。そして、誰が見る？人は皆。黙示録14章のこのメッセージの対象は誰ですか？みんなですよ。人はみんな。つまり、地に住む者、 아라유로 국민 국어 부족고 민족고. ですからこのイザヤ40章では皆というこの一つの表現でそれを話しています。 これの完全な上手が黙示録18章の1です。どのようにありますか。じゃあこれが光のラインです。光のライン、ずっと一貫して同じことを話しています。 じゃあこの光は誰の話ですか。大いなる光である。私は世の光である。ヨハネ8章の12節、イエス様がおっしゃいました。これがこの暗闇、暗闇という意味を他の言葉で言いますと希望のない絶望状態の人にこの光が与えられる。この 救いのメッセージです。じゃあそうしますと、この救いのメッセージがですね、この救いのメッセージが天使と書いてありますね。この今黙示録14章では天使が伝えると書いてありますね。どのように書いてありますか。6節に、一人の御使いが中空を飛ぶのを見たと。皆さん天使が飛ぶのを見たことありますか。 じゃあそうすると、これがどういう意味なのかと、黙示録14章のバイブルコメンタリーありますね。3天使、そこにこの天使は何を表すと書いてありますか。バイブルコメンタリー、その黙示録14章のキリストは救いの力を持って再臨しようとしておられる。この事件に人類を備えさせるため、彼は第一、第二、 第三天使の使命をお送りになった。これらの天使たちは真理を受け入れ、力を持って福音を世界に伝える人々を表している。ああ、何とありますか。この天使は、この天使は何を受け入れ、真理を受ける。どの真理を。今第一天使といえばどの真理を受け入れ、 その永遠の福音を受け入れ、そして何を伝えますか。その真理を伝える人たちを表している。天使という意味は、天使という意味はメッセンジャーという意味です。エンジェルですね。エンジェルという意味はメッセンジャーという意味なんです。メッセンジャーという意味は何ですか。 伝える。はい、メッセンジャーは何を伝えますか。自分が何か話しますか。ではなく、自分に託された、はい、郵便屋さんは何を伝えるんですか。自分が一生懸命手紙書いてみんなに配りますか。託されたものを配達する。これですね。メッセンジャーという意味はこの意味ですよ。 自分が何か作って、これでじゃあこれをじゃあ伝えましょう、じゃなくて、何を託されたものを。ですからローマ10章を読んでいますと、送ってもないのに誰が行くことができようかと書いてあります。福音の秩序は送られたものが行くことであって、自分が私が行きますということで行くと、これは証の意味ではセルフセンドメッセンジャー、 自分で自分がいたメッセンジャーと書いてあります。彼らが神様の働きを全部ためにしていると書いてあります。じゃあそうしますと、今ここで天使は何を表す。このメッセージを受け入れ、このメッセージを力を持って伝えるこの人々を表している。じゃあそうしますとですね、このイザヤ52章を読ってみます。イザヤ52章、 本当にどこよりも光について、この終わりの最後の働きについて多く予言しているのがイザヤ書です。じゃあイザヤ52章7節。
良き訪れを使い、平和を告げ、良き訪れを使い、救いを告げ、シオンに向かって、あなたの神は王となられたというものの足は山の上にあって、なんと麗しいことだ。
じゃあこれ誰の話ですか。 これ大使の誰の話ですか？メッセンジャー。黙示録16章では14章では誰ですか？天使。じゃあイザヤ52章のこの7節はこれ誰の話ですか？天使の話です。イザヤ52章のこの7節は黙示録14章の天使の話ではありませんか？じゃあ何を伝えますか？良き訪れです。福音、永遠の福音。そしてシオンに向かって何と言いますか？あなたの神は王となられた。じゃあ、あなたの神が王となられるならあなたは何ですか？王の臣民。王国の国民。ですね。このことですよ。じゃあそうしますと、この中にこれが何を伝えますか？今までは何の束縛にあったのに、さっき国と指導者皆さん、今日はこの書を読んでくださいと。どの書でしたか？58章ですね。58章の内容をゆっくりお祈りのうちに読んでみてください。そうするとこのメッセージが一層はっきり理解できるようになります。じゃあそうしますとですね、ここでこのあなたの神は王となられたというこのメッセージ、使徒パウロがこのメッセージを受けた時、ローマ1章の中6節読んでみますと、ローマ1の中6です。
私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも全て信じる者に救いをさせる神の力である。
はい、ありがとうございます。じゃあこの福音は何である？神の力である。福音は何ですか？神の力である。じゃあもっとその詳しく考えてみますね。なぜ福音が神の力であるのかと。何のための救いを得させる。何からの救い？罪からの救いですね。今まで私たちが読んだこの聖句のこの連れ合いによって、今一つのその真理の形を見ることができます。この天使が持ってくるこの永遠の福音の形が見えてきます。そうしますと、今この中でユダヤ人にもギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。じゃあそうすると具体的にこれが何かと。コリント第一一章の中7、中8です。コリント第一、一の中7、中8。
実体キリストが私を使わされたのは、バプテスマを受けるためではなく、福音を述べ伝えるためであり、しかも知恵の言葉を用いずに述べ伝えるためである。それはキリストの十字架が無力なものになってしまわないためなのである。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。
じゃあそうするとローマ1の中6では何が神の力でしたか？福音は何の力でしたか？救いを得させる。何からの救いですか？罪からの救いを得させる神の力が福音ですが、じゃあこの福音を今度開けてみると、もっと神の義がとありましたが、じゃあこの神の義がどのように、今この中7節に何がと書いてありますか？キリストの十字架の言葉は、救いに預かる私たちには何からの救い？罪からの救いに預かる私たちには何である？神の力である。ですね。 じゃあそうしますと、この神の力である。ですからこのことを理解した人パウロは、立証の理説見てみますと、
なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したから。
なぜですか、なぜですか、他は何の力だから。自分の力、人の力、何の役にも立たない。はい、何の力もないものが私が手伝いましょうと言ったらどうですかですね、本当にそうですよ。ですから使徒パウロがこの働きにおいて、この福音を述べ伝える働きにおいて、彼は何は他の力はいらない。何だけ、何だけとありますか。キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことは知るまいと。そうすると、なぜこのようにパウロがこの決心を しますかということです。なぜ？昨日も学びましたように、イエス様がこの話をなさったときに、どうやってそういうことができますかと。誰が聞きましたか？リコでも聞きましたね。その質問に対する答えは何でしたか？モーセが荒野で蛇をあげたように、イエス様がそのニコテモとのすべての会話を、すべての質問に答えとして、イエス様がこれとおっしゃったのは何でしたか。モーセが荒野で蛇をあげたように、キリストもあげられなければならない。パウロがなぜこれだけしろと言いますか。他のことをいくら話をしても結局何の役にも立たない。このニコテモがその中に命が与えられ、この命が今度生まれるようになったのは何によってでしたか。キリストとその十字架です。だからこのキリストと十字架以外の、考えてみてください。パウロがニコテモの経験聞いたと思いますか。もちろんですね。ですからこれが力であると。何の力。その罪の支配下にあるその心を完全に変えて、神の子とするその力ですから、ここに何と何以外は、イエス・キリスト、はい、イエス・キリストというときにですね、いつも Jesus is Christ、 イエスはキリストであることと、そのキリストの十字架以外のことは何にも知るまいと。なぜなら役に立たないから。イエス様ご自身がどうおっしゃいましたか。ヨハネ12の32節、イエス様はどのようにおっしゃいましたか。12の32、
そして私がこの地から上げられるときには、すべての人を私のところに引き寄せるである。
じゃあ質問です。今まで学んだことがどのように理解されているか、この一言で答えが出ると思いますが、この中にもう一度読んでみましょうか。12の32、
そして私がこの力上げられるときには、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。
はい、じゃあこの中に書いてあるすべての人は誰ですか。地に住む者、すなわちあらゆる国民、国語、民族。じゃあこの人たちに伝えるために何を持ってきたと。永遠の福音を持ってきたと。この永遠の福音は、この全ての人をどうすることができる、引き寄せることができる、その力、そのパワーであるということです。その力であるということです。 それがみんなが必ずその全部を救われるというこのことではなく、みんなを引き寄せるそのパワーであるということです。何が？十字架の言葉。他の言葉ではこれがキリストの福音、神の義、御子。今ずっとここでですね、私たちが学んでいます。じゃあそうしますと、このイエス様が今このヨハネ十二章の32節に、私が力を上げられるとどうおっしゃいましたか？その中に、その中にニコデモ入ってましたか？ニコデモにとっては私でしたか、みんなの話でしたか？ニコデモにとってはこの全ての人が自分のニコデモとそれを読みましたか、みんなの話だと読みましたか？これが何ですか？これがイエス様を個人的に受け入れることです。個人的に。そうしますと、じゃあこの真理ですね、この真理、永遠の福音。じゃあ繰り返しますね。今日皆さん学んだ御言葉は聖書と証の文、じゃあもう一度要約してみます。福音の中には神の義が掲示されています。神の義は何ですか？神の愛です。じゃあ神の義はすなわち神の愛であるとあります。ですからヨハネ3章の中6節に、一人子を賜るほどの愛であると。この愛が何であると？福音の中身であるということです。福音の内容であるということです。何のために、何のために、なんで救われる必要がありますか？しかし、なぜこの幸福を私たちが求めるかということ。人は本当の幸福はどこにありますか？何があるところに？愛があるところに。その愛であり、愛の創造者は誰ですか？しかし愛は一人ですることではないんですね。ですからヨハネ3章の中6節にはお父さんと息子が出ます。これを説明するために、じゃあこれは次の時間今度学びましょう。私たちがこの永遠の福音、何が実際自分にとって福音なのかと、漠然とではなく神様の御言葉によって確認したいと思います。はい、確認できたときにそれはパワフルになります。力強く。ですから今この黙示録14章のこの天使のメッセージはどのように伝えられるべきですか？はい、でもあらゆる国民、民族に伝えられるべきだということを知らない人がどこにいますか？このセブンセイアドベンチストの中で。問題はそれがわからないのではなく、力がないことです。ケイトラにですね、ケイトラに何トンぐらい積めばいいんですかね？10トンぐらいはどうですか？無理ですか？そうですか？今私たちが今この福音の代償はどこだと。これただ口で言うのは簡単ですが、今何を話してるか、自分たちが何を話してるかということを理解する必要がありますね。はい、そのためのパワーは何かということです。 その力、自分も精一杯じゃないんですか、毎日戦いにおいてギリギリか負けるか、それで世界世界と言ってもなんか辻褄合わないんですね。私たち、神様が何をおっしゃってるか、具体的な解決策は何か、これをですね、御言葉によって確認したいと思います。はい、この時間ここまでします。